豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて短期大学部幼児教育保育科浅本隆先生に聞きます。
浅本隆先生の隆さんという字は尊敬の尊という字を書く
と、そういうことでございます。
確か創造大学の学長は二宮尊徳さんが大の、ね、
ご存知で、いやもう名前負けして普通で思って恐れ多くてですね。
全然名前負けしてませんでね、本当に笑顔の素敵な先生ですけれども、ちょっと小柄な先生ではあるんですけど、はい、もうすごい動きそう
そうなんです。もう動いてなんぼみたいな、授業であったりだとか、自分 の生き方もそんな感じで来ておりましたので、はい、もう見ての通りでございます、
はい、白黒に青のラインが入った今日ジャージにですね、はい、程よく日焼けしたお肌という、はい、とっても健康そうな、はい、でも絶対浅本先生体育の先生だと思ってたら本当に体育の先生
そうなんです。
幼児体育
ですね、はい
はい、だから体の基本を作っていくところも、
そうですね、子どもたちが体もそうですけども心ですかね、心身、心と体の健康ということで、やはり子どもたちやる気だとか運動好きになってくれる、そういった気持ちを作っていくのが大事かなということで、授業を展開しております。
そして先生の前回その体育の先生っぽいっていうのと、はい、あとは先生はずっと現場で、
はい、
保育士さんとして、
幼稚園教諭と保育士ということで、うん、両方の現場を踏んで、来ております。
先生が保育園の先生、幼稚園の先生、はい、なられた頃は今みたいに男性の先生っていうのもすごく少なくて、
少なかったですね。
クラス担任持たせてもらえなかったと。
はい、なりたくてしょうがなかったです。
担任の先生になりたくてしょうがなかったわけですね。
そういうことです。
で夢叶って、
まあそれも2年間だけだったんですけども、うん、はい、経験させてもらいました。
香港の日本語幼稚園で、
そうです、子供たち、日本の子供たちですね、はい、
浅本先生ってクラス担任で言われてたと、
はい、嬉しかったです。
幸せな2年間。
2年間でした。
はい、ちなみに創造大学には来られて何年ぐらい、
はい、実は現場が長くてですね、今年で6年目に入ったところです。
じゃあ丸5年が経って、
はい、
6年目に突入、
はい、突入というところです。
先生はどこから通ってらっしゃるんですか。
はい、私は実は浜松市隣ですよね、豊橋の隣の浜松市の西区ですので、比較的近い位置にはありますけど、そちらから通っております。
でも創造大学って浜松から通学してる学生さんも結構いらっしゃいますね。
はい、そうですね、増えてきてるように感じますけれども、はい、
今日も私来賓用の駐車場に偉そうに止めさせていただいたんですけど、バイク置き場浜松ナンバーのバイク何台もね、
すみません、よく
ありましたからね、バイクで通ってるんで浜松から登下校してくるのかなとか思いながらね。
そうですね、
その先生なんですけど、先週お伺いした中で創造大学で何を教えていらっしゃるんですか。その1がまず幼児体育、
はい、
それから長い名前の、
保育教職実践演習という、
それですっていうのも話は先週お伺いしたんですけど、はい、もう一個聞いてない話がありました、
はい、
太鼓、
はい、太鼓でございます。この授業で、はい、1年生なんですけれども、表現学という授業で和太鼓を使った、はい、授業を展開しております。
和太鼓っていうと和太鼓ですよね。
そうなんです、和太鼓です。
ドドンガドンですよね。
ドドンガドンです。
和太鼓授業で、
はい、
これ珍しくないですか。
そうですね、ただ和太鼓っていうと、叩いたことのある方は分かると思うんですけど、本当に思い切り叩いても受け止めてくれるし、それからそっと叩いても優しい音を出してくれるということで、本当に受け止めてくれる楽器ではあるので、うん、西洋楽器の古笛だとか中太鼓、小太鼓、大太鼓なんていうのを思い切り叩きますとね、やはり壊れてしまう、うん、言いますけど、そういうことがないということもまず一つの特徴ではあります。
今どっちも両方思い切り叩いた時のことを想像してみたんですけど、確かに和太鼓ってそうですよね。
そうですね、
思いっきりダーンって叩いても壊れませんもんね、やっぱりね。
そうなんですね。
先生もともと 昔から太鼓はたしなんでいらっしゃったんですか。
はい、本当当時は幼稚園の現場で、和太鼓を使った何かこう演奏だとかっていうことをやり始めました。ただその時には見よう見まねで、自分が指導していたものですから、自分の中でも本当にこう和太鼓って何だろうっていうところも疑問がずっとあるまま教えるのもちょっと辛いものですからちょっと本格的に、しっかり習得したいなということで、はい、佐渡島にあります和太鼓集団鼓動というグループですね、はい、そちらの方の研修制度がありまして、まあ、それも2年間の研修なんですけども、そちらの方、行ってまいりました。
太鼓好きな方なら鼓動って言われておーって思う方も多いと思うんですけど、はい、太鼓の鼓に児童の
童、わらべですね、
わらべを書いて、はい、鼓動と読むんですけど、はいはい、この鼓動に佐渡島まで行ってらっしゃったんですか。
はい、行ってきました。
なんか三河で和太鼓っていうとやっぱり奥三河は東映にある和太鼓集団
しだらさんですね、はい、
豊橋でも公演よくやりますけど、はい、有名ですけど、はい、なんかしだらも鼓動からの派生って、
そうですね、そういうふうに伺ってます、
は
い、
その和太鼓の老舗鼓動に行って、はい、どんな生活なんですか和太鼓って。
そうですね、まず入るには試験がやはりありまして、
はい、
実地試験、
実地試験、
はい、で1月の後半にあるんですけど試験があるんで、うん、まあ、その時って一番佐渡が寒くて雪も深くなっている
でしょうね、
時にまず来て、うん、こんな状況で研修するんだよというようなところから入りまして、うん、で、まあ、基本的な太鼓の打ち方を見られたりだとか柔軟性だとか、あとはそれ一泊二日でやる試験で、次の日の朝ですね、早朝を起きまして、雪の中をランニングするということで、うん、多分あの時は6キロぐらいですかね、こう走って帰ってきて、で、あとはまあ面接を受けて、まあ、その場は帰って、うん、で、自宅で合否ですかね、待つというところでした、
はい、まず試験がそんな状況で、はい、普段 の, その生活っていうの
は、ね、はい、普段の生活も入りますと、まず朝、4時50分起床でまず掃除が入ります。雑巾掛けで、まあ、会場がですね、もう廃校になった旧中学校なんですね。そこを木造の、もう全部木造 の, 建物なんですけども、もう床もちゃんと、なんでしょうかね、こうちょっときしんでるような、うん、
床なんです
。そういう感じで、はい、まあ、そこも毎日拭くもんですから結構いい色にはなるんですが、うん、まあ、そこをまず掃除を雑巾掛けして、それから暗い中10キロ毎朝走るというのが朝のスタートです。で、食事をした後は午前中が稽古があって、でお昼を食べて午後また稽古があって、で、夕食を食べた後もまた稽古があってということで、就寝がだいたい10時ぐらいでもぐったりしてみんな寝て、
また5時前
またそういうことですね。その繰り返し、
はい、ラジオを聞きの皆さん、なんかどっかで聞いたことある話だなと思ったら、これはしだらと同じような生活ですけど、これは鼓動の話ですからね。
そうですね。
和太鼓集団しだらの皆さんも全く同じようなことを言ってました。
そうです、そうですね、もうやっぱり
そこが基本になってるんですね。そんな生活を2年間して、
はい、
ね、太鼓を習得して、
はい、
戻ってきて、はい、そして学生さんはもちろん子どもたちにも、
そうですね、まあ、やはり本格的に習ってきてそのままっていうわけには子どもたちも受け止められないので、うん、まず子どもたちには自分のエネルギーをまず出し切らせるということですよね。それからみんなと一緒に音を合わせるっていうことの心地よさなんていうところをまず味わっていく、うん、まあ、そういうことを通して集団の生活だとか、心を一つにするだとかっていうことが、まあ、実感として分かってくるのではないかなというふうにして、活動しております。
なるほど、出し切ることとみんなに合わせること、
はい、
これ太鼓ぴったりですね。
そうですね、音では分かりますのでね。
そうですね、一人ずれてるだけで分かりますからね、
はいはい、ずれたところみんな一斉に見ますので
バレバレってやつですね。バレバレ、
そういうことです。
なのでそういった協調性もついて、はい、
そうです
ね、そして自分を出し切るという、
はい、
そんなこともできる太鼓を、はい、先生はじゃあ学生さんたちにも伝える。
そうですね、まあ、もうプロ集団を作るわけではなくて、うん、まあ、現場で使える、まあ、リズム遊びなんていうとね、ちょっと音楽的かもしれませんけども、本当に簡単なリズムを合わせていくっ ということですね、まあ、あの当然太鼓をやったことない学生も多いんですけれども、うん、まあ、やっていくうちに合わせ方が分かったりだとか、ずれたとしてもまた戻ってくる調整力っていうんでしょうかね、そういったところを今あの体験してますので、まあ、非常にあの感覚的なあの部分ではありますけども、いろんな気づきがあるんじゃないかなと思います。
なるほどね。そう、ドレミの音があるとどうしてもなんとかごまかしが効くんですけどね、はい、まあ、あのすごい人が聞くとごまかし効かないんですけど素人が聞いた分じゃドレミの音階があると割とごまかされちゃうもんですけど、うん、ね、太鼓だとずれるとすごい分かりますからね。分かっ
ちゃいますよね。
あとあの叩いている姿遠くから見てて一人だけ動きがずれてると、うん、あの人なんか違うぞっていうのもありますよね、
はい、それ見えますよね。ということで、あのリズムだけではなくて、ね、あのまあ、体の表現であったりだとか、うん、体の使い方だとかっていうところにもつながっていくと思います。
太鼓飛んだり跳ねたりしますもん ね、
そうですね、
あるとね、はい、大きい声も出ますしね。
そうですね、
はあ、ということで太鼓鼓動で学んできた後はそういったことを学生さんや子どもたちに広めて、先生ご自身も、はい、あの地元浜松で、はい、和太鼓 の、 あのグループを作られたんですね、
はい、そうですね、うん、もう今年で12年目ぐらいになるんですけど、最初は本当にあの幼稚園の現場の年長さん5歳児からスタートしてやっていますので、今もうその子たちが第1期生ですけどね、うん、がもう本当に高校2年生になっているような感じですかね。
じゃあもう子供から大人まで、
はい、今もうそうですね、つながりましたね。ずっともう小学校中学校高校生までずっとこう、うん、つながってきていますので、
その子供から大人になった子たちの成長も先生はご覧になってきた感じですね。
そうですね、ま、本当に勉強になりますね。本当に大きくなったなっていうところは。
あ、ちなみにそれは、はい、あの太鼓のグループなんていう名前なんですか。
太鼓村塾という、まあ、塾みたいな形でやってます、う
ん、でちなみに村塾の村は高橋先生の高橋、は
い、あ、そうでございます、
ですね、はいはい、尊敬の村をかけますけど、はい、今何人ぐらい。
だんだん減ってはあの大きくなるとね、うん、あの野球だとかスイミングだとか
そうです、ね、
バスケバレーやりたいっていうのがいるので、うん、じゃあしばらくやっといてっていうことで、あのもうあの今切ったわけではなくてですね、はい、途中で戻ってくる子もやっぱりいますが、
はい、
うん、今ところですと大体50名から大人も入れるとやっぱりそうですね、それくらい。
で演奏会とかもたまにやったりされてるんですか。
一応子供たち、そうですね、子供たちはあの、まあ、稽古発表会ということで、まあ、3月あたりに、うん、大きなホールでやったりします。それからあと大人のチームだけでですね、あの公演をするっていうこともやっております。まだ決まってないですけど、来年の5月ぐらいに、うん、あのやりたいななんていうことを考えております。
あ、じゃあまたぜひ、はい、あの豊橋あたりでやる時があったら、
そう、ね、やってみたいです、
ね、FM 豊橋でも紹介していただければ
嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあ先生ご自身も未だにまだあのバチを持たれて。
そうですね、もうだいぶなんでしょうか、忙しいって言うとあれですけども、時間が取れないこともあるものですから、うん、なかなかできないんですけども、いつもの今年こそは頑張るぞと思いながらちょっとなかなか時間がないものですからね。
はあ、でも創造大学の幼児教育保育科 の、 あの等にはピアノ弾く防音の部屋がいくつかあるのは見せていただいたんですけど、はい、和太鼓があるんですね。
そうなんです、アリーナって大きな体育館がありますね、はい、うん、あちらの方で授業をしております。
何個ぐらい太鼓あるんですか。
そうです、創造大学、まあ、ちょっとあのコンパクトなあの太鼓なんですけども、17、8台ぐらいあって、あと大きな太鼓が5台ぐらいあります、
うん、じゃあそれで学生さんたちがどんどんやってるわけですね。
はい、
はい、そんな太鼓も教えていらっしゃって、太鼓も太鼓もということですね。
そういうことです、
そんな先生なんですけれども、はい、あの先生が保育士さんになられた頃はもう男性の先生が少ないって先週からずっと言い続けてますけど、うん、はい、今幼児教育保育課には男子学生さんっているんですか。
そうですね、あの大体、まあ、平均で言うと10名ぐらいの前後でこうあのおりますけれども、うん、
はい、じゃあ圧倒的にはやっぱり
女性が多いですね。
多い、
はい、
でもやっぱり男性には男性しかできないこと、女性には女性しかできないことっていうのはどうしてもありますからね、
う
ん、
そうですね、
はい、うちの子供たちが保育園の時男の先生いましたけど、うんうんうん、やっぱりパワフルですもん。
そうですよね、
繊細さはどうか分からなかったですけどパワフルでした。
そこがまた魅力なところですね、うんうん、子供たちを思い切りやっぱりぶつかっていける存在ではあったんじゃないかなと思います、
運動会や泳ぎ会の時ヒーローになってましたからね。
あ、いいですねこの時とばかりになりますけど、
あ、でもやっぱり今子供が減ってきたって言われてる世の中じゃないですか、
うん、は
い、
そうですね、
じゃあ保育士さん足りてるんじゃないですか。
そういうふうに考えてしまうんですけど、やはりその少子化の波がずっと来ているものですから、当然あの今の生まれてくる子どもたちですよね、出生率も減ってきている中で、それがずっといきますと、まあ、あの当然ながら人口が減っていく状態になるものですから、うん、まあ、同じようにこう減っていってしまうような、ね、とこなんですが、あの実はその人口が減って、まあ、ちょっと難しい話になっちゃうね、うん、あの人口が減ってくると、まあ、国力が低くなるということで、とにかく女性の手を、うん、子供から外して、はい、働いてくださいという両手を開けるためにも
やってますね今ね、はい、一生懸命
ということですね。そういうことで、まあ、保育園幼稚園を増やしてですね、うん、まあ、そういったお母さんが働きに出てきてほしいというところが、今園が増える分ですね、保育士が必要になります、うん、ところが作るのは物を作ればいいんですけど、人手が足らないということで、まあ、これ本当に身近な問題としましてですね、ある園がですね、幼稚園が認定こども園化しましてですね、0、1、2歳のクラスを作ったら、そしたら子どもたちは増えてきたんですけど、そのなり手の先生がいなくて、うん、この年はダメですって言って
入園できませんっていうような受け入れられない状態、はいはい、っていうことも起きて
ますので、まあ、これは本当に切実な問題だなということです、
うん、そうですね。特にやっぱり今もう早いうちから子どもを園に預けて仕事に復帰したいっていう女性がすごく増えていて、で確かすいません私もちょっと知識がおぼろで申し訳ないですけど、0歳1歳2歳から3、4、5と年齢によって子ども何人に対して保育士さん1人だよっていうのが違うんですよね。
そうなんですね。やはり年齢が低ければ低いほどもう命に直結するものですからね、保育士が余計必要になってくるっていうことになります。
はい、いわゆるその、ま、年少さんよりも下の未満児さん、
はい、未満児さんは
0、1、2歳
一番人手が必要な時ですね、ですね、
はい、でもそういう0歳、1歳、2歳の子たちが今園に入りたいって言ってる時代になっているので、はい、保育士さんが足りない
足らないです
いうことなんですね。
本当にもう大変な問題だと思います。
子供が少なくなってきてるから足りてるだろうっていう考えは大間違いなわけなんですね。
そうですね、もうここはもう声を大にして言いたいところですけど、本当に資格を持ってね卒業して今違う仕事をしてるんだけどっていう人もいらっしゃるんですけどもね、またぜひ保育現場に戻ってほしいなっていうことと、ラジオを聞いてる中学生高校生の皆さんも
そうですね、これから
も
ね、
ぜひ、もう日本を助けるという意味でもですね、うん、ぜひなってほしいし、もし勉強して、そういった仕事に就きますと、もし自分が結婚して産んだ時にものすごく役立つことになりますので、ぜひ、先生になってください。
はい、子は宝とはよく言ったもので、はい、やっぱりその子供たちを育てる地域を支えることにつながっていくわけなんですね、
う
ん、
そうですね。本当にもう今じゃ分かんないかもしれないんだけど、
う
ん、
確かにそうですね、はい、もう将来を考えると ね、
そういうことですよね。
私たちもそうやって大きくなってきましたしね、はい、でも未だにやっぱり保育園の先生幼稚園の先生って将来なりたい職業でも人気高いですからね、
うん、そうですね。そこの夢を何でしょうか、さらに社会が支えていけるといいかなと思います。本当に今徐々に何でしょうか、あまり大きな声では言いたくないんですけど、給料が上がってはきてるんですけどもね、やはり一般に比べると若干少ないのかなっていうところもありますから、そういったところもちゃんと保証していってあげれば夢のある仕事じゃないかなというふうに思います。
そうですね。でやっぱりそうやってちっちゃいうちから保育園や幼稚園の先生になりたいですって言ってる子どもたちっていうのは、自分たちがお世話になってる先生見てて私もああなりたいって思ってそうやって言ってるわけですからね。
そうですね、もうそれはよく聞きますね。あの先生に、うん、憧れて私もなったんですよなんていうこと、本当に時間を時空を超えてですね聞くと本当にほろっときて涙がほろっとくるような、こともよくあります。
そんな先生たちを育てていらっしゃる浅本先生もやっぱり嬉しい。
そうですね、
そうするとくるしたね、うん、はい、ということで先週に引き続き今週は豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科の浅本先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
先生ありがとうございました。
創造先生カタログ先生レビュー by 学生
林創造大学短期大学部幼児教育保育科課長の佐野です。浅本先生は、自動車の運転が、非常にお好きで、もうずっと外車のジープに乗っておられます。で、浜松から、通って来られるんですが、本当にあのジープってかなり車体が大きいんですけれども、結構細い道でも軽々と運転なさっていて、運転も上手で、時にあの我々には見せないんですが、たまたまあのすれ違った時に見せたら、あのターミネーターみたいな、サングラスかけていて、ああ強そうだなって思った時がありました。全くそういう気配はあの大学では見せないんですが、偶然すれ違った時に違った一面を見たかなと思いました。まあ、本当にあの基本的にはいつも明るい先生です。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科、今泉仁先生を紹介します。今泉先生はキャリアプランニング科の学科長を務めて12年、そんな立場からキャリアプランニング科の存在意義を、さらに短大の存在意義を熱く語ってくれます。お楽しみに。